聖書をお読みします。創世記2章15節から17節新改訳です。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。はい、こんばんは。ハーベスト聖書塾45期生の2年半の学びが8月で終わろうとしています。ハーベスト聖書塾は中川健一牧師が主催するハーベストタイムミニストリーズの運営する神学を学ぶ私塾です。知らない方のために申し上げると、ハーベストタイムミニストリーズはプロテスタントの福音派で日本福音同盟の協力会員です。ユダヤ的視点から聖書を文脈から一貫して字義通りの解釈をするのが特徴です。中川牧師の先生はアーノルド・フルクテンバウム氏というユダヤ人クリスチャン、つまりメシアニック Jew の方です。このフルクテンバウム氏が主催するアリエル・ミニストリーズのテキストを参考に学びが構成されています。私が教会に行こうと思ったきっかけの一つに聖書を学びたいという強い思いがありましたので、こうして学ぶ機会が与えられたことを心から神様に感謝しています。またハーベスト聖書塾は私塾ではございますが、内容がとても充実しておりました。ご興味のある方はぜひチャレンジしてはいかがでしょうか。以前は学ぶにあたって東京や大阪に定期的に集う必要性がありましたが、コロナ禍以降、アメリカの公立学校が採用しているキャンバスというシステムを導入され、このシステムは素晴らしいもので、導入するにあたっては非常に高額であったと伺っています。私の少し前の43期生からオンラインで学ぶことができるようになったそうです。このシステムのおかげでコロナ禍に関わらず、いや、災い転じて私は仕事を続けながら学ぶことができたわけです。24時間いつでもどこでもです。まさに神の恵みです。ネット上で不定期に聖書塾の募集があることを知り、その申し込みの日時が仕事の休みの日と重なっていたことを神様に感謝せざるを得ません。その日は歯医者の予約を9時に取っていました。8時からインターネット上で申し込みがスタートするというアナウンスが事前にあり、その日私は7時からスマートフォンを握ってそわそわ待機しておりました。ところがいよいよ8時になって画面を何度タップしても何の反応もないわけです。非常に私は焦りました。どうやら回線がパンクしているようでした。私はがっかりしました。もう募集は締め切ったのだろうか。それでも諦めきれず、そのまま歯医者へ行く道すがらも、診察台の上でも、うがいのたびにスマートフォンをちらちら確認しておりましたら、44期生の募集は終了しましたと画面に示されたのです。あーっと落胆しながらお会計のために歯医者の待合室に座っていると、今回に限り45期生も同時に募集しますというアナウンスが流れ、私はギリギリ45期生に引っかかったわけです。本当に嬉しかったです。天にも昇る気持ちとはこういうことです。心の中で狂喜乱舞しました。聖書塾がオンラインになってから、日本国内だけでなく海外の人も学ぶ門戸が開かれたからかもしれませんが、開始から数分で募集定員がいっぱいになってしまったんです。それほど御言葉に植え替わき、聖書の御言葉を正しく学びたい兄弟姉妹がたくさんいるということです。 ここだけ見ると日本のクリスチャン人口が 1% 未満とは信じられないような勢いでした。日本にはまだまだ隠れキリシタンがいると私は確信しております。最初の顔合わせのみ、ズームで行われました。一期で30人程度。男女の比率は同じくらいでした。年齢も若い大学生もいれば、定年退職された方までばらけていました。海外に住まわれている方もおられました。その時、普通の進学校に比べて、非常に安価に学ぶことができるという恵み、これは、多くの方々の献金によって支えられているのだと言われました。そのことにも感謝したいと思います。ちなみに、私はよくスマートフォンで無料の聖書アプリを使っているんですけれども、一つは U バージョン。これは日本語聖書ですと、口語訳、新共同訳、リビングバイブル、また諸外国の聖書と比較して読める優れものです。もう一つは、聞くドラマ聖書という新改訳2017年版の聖書アプリなんですけれども、本当にこれらは皆さんにお勧めしたいアプリですが、これらが無料で運営されているというのは通常ありえないわけです。これも見えない多くの兄弟姉妹の献金によって支えられている事実があることを忘れてはならないと思います。私たちはイエス・キリストによって大宣教命令という使命が与えられています。一人一人です。それは牧師に限らず信徒一人一人が担っている使命です。私たちは週に一度教会に集められていますが、教会を出てそれぞれの場所に派遣され、まだイエス・キリストを知らない方々にそれぞれの方法で神様をお伝えするということは、何も特別な一部の教育者に任されていることではなく、フルタイムで一人一人がその自覚を持って遂行していかなければならないと私は信じています。ですが、私は女性ですので、教会の礼拝の中で聖書の御言葉を語ることはふさわしくないということも聖書塾で学びました。女性が教会の礼拝の中であったり、教会の集まりの中において御言葉を教えることは聖書の中で明確に禁じられています。それは神様は女性にこの権威を与えられていないからです。それは男性が女性よりも優れているということではなく、女性は男性の助け手として働くのが神から与えられた教会の秩序であると信じます。しかし、女性が聖霊の賜物を行使することは聖書では禁じられていません。女性が女性に教えること、あるいは子供に教えること、祈ること、またもてなすこと、援助することなどは禁止するどころか、むしろ勧められています。互いに支え合い、聖霊の実をつけることは、神様が女性にも期待されていることです。世の中は今、LGBTQ 用語、男女同権という風潮ですが、聖書の秩序が世の中の常識と大きくかけ離れていることに困惑する人もいらっしゃるかもしれません。同じクリスチャンの中でも、聖書の内容を世の中の変化、あるいは世の中の価値観に合わせていくことが正しいと信じる方もいらっしゃることでしょう。しかし、神様は昔も今も1ミリも変わらないお方です。変わっていくのは人間の方です。ですから、原理主義者と非難を受けるかもしれませんが、私自身はクリスチャンとして聖書の教えに従っていきたいなと願っております。話は変わりますが、創造論と進化論についてです。皆さんはどちらを信じていらっしゃいますでしょうか。 私はもちろんクリスチャンになってからというもの、断然創造論です。しかし、すべてのクリスチャンが創造論を信じているかというと、そうではないようです。2019年の日経ビジネスの記事によると、アメリカでは急速に進化論者が増えて、10年で形勢が逆転したそうです。今はもっと増えたかもしれません。ここに本があります。おそらくミッション系の学校で使われている日本キリスト教団出版局のキリスト教資料集というものを私は持っているんですが、その中に人間の創造と宗教の起源というページがあり、ホモサピエンスの発生はアフリカ中央とされているなどの記述があります。つまり、生物学的には人は猿目、人科、人族で、猿の領域から出ていないということを示しています。このことから著者は、創世記の記述は神話であるという考えに立っておられると推測されます。私は学生時代、進化論しか学んでいないわけですが、果たして進化論が科学的かどうかというと、非常に疑わしいと思っています。進化論はあくまでも論であって、実は仮説に過ぎないということをご存知でしょうか。本来ならば学校では進化論も創造論もどちらも教えるべきだと思います。創造科学という分野があるそうです。私はサンビさんからその話を聞いて本当に面白いなと思いました。進化論が科学的だと思っていたのに、実は決定的な証拠は見つかっていないということ、地層や化石が実は意外と短時間でできることなどを知り、常識が覆る思いでした。また、この話は別の機会にしたいと思います。さて私は、神様がこの世界を完璧にお作りになったと信じている一人なんですが、アダムとエヴァが罪を犯す前に、エデンの園で神様にこのように言われました。創世記2章16節。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。思いのまま食べてよい。なんと素晴らしい恵みでしょうか。つまり、アダムとエヴァは、エデンの園のフルーツを食べ放題だったわけです。しかし、よく考えてみると、彼らはまだ肉食を許されていませんでした。肉食が許されたのは、ノアの洪水以降です。創世記1章29節には、神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。とあるため、厳密には木の実だけではなく草に実るものも食べていたかもしれません。そのような生活は実際可能なのでしょうか。アダムとエヴァの頃は水が天と地に分かれており、ノアの洪水までは雨は一度も降らなかったとありますから、今と気候は全く違っていたでしょう。彼らは安心して裸で暮らすことができたのですから。
確かに、今でも菜食主義者と呼ばれる人たちは存在します。
しかし、タンパク質不足に陥る危険性があり、厳密に行うのは難しい側面があるそうです。中野瑞希さんという方をご存知でしょうか。京都大学の農学部ご出身で、東京大学の工学部の先生をされていたそうです。もともと砂漠の緑化を研究されていましたが、フルーツに興味を持たれ、2009年から現在まで、14年間以上、ほぼ 100% 果実だけでの生活をされています。果実だけで栄養が賄えるのかという科学的なデータがほとんどなく、それならば自分でと長い間かけて準備して一大決心をしてスタートされたそうです。この方はクリスチャンではありませんが、 それこそスタートするにあたっては、神にすがる思いで、いくつも神社に行って祈願したとおっしゃっていました。彼がイエス様に出会われることを祈ります。水分も果実からしか取らないという徹底ぶりです。この方は自分の体を実験台にして死後、お自分の体を検体するとおっしゃっています。スタートしてみるとやはり塩分は必要なんだそうです。それからフルーツだけでは体重がものすごく減るので、特に冬場は熱を作るためにエネルギーがたくさん必要ということで、脂質やタンパク質をナッツや栗から摂取することも必要だと分かったそうです。豆類や青菜、根菜類、米や麦などの穀物は一切食べていません。驚くべきことに、現在は健康的には全く問題ないそうです。糖尿病の心配もないとのことです。それから足に生えていたすね毛が全く生えなくなったとおっしゃっていました。アダムの肌もツルツルスベスベだったかもしれませんね。彼の実験を通してエデンの園の食生活が荒唐無稽な神話ではなく実際に可能であると科学的に実証されたと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。念のために申し上げますが、中野さんはあくまでもデータを取るために自分を実験台にされているわけで、決して私たちの同じことを進めているわけではありません。ただ、日本人が諸外国に比べてダントツで果物消費量が少ないことを懸念しておられ、厚生労働省が推奨している1日200グラムのフルーツを摂取しましょうと主張しておられます。それが生産者と消費者の好循環を作り、緑化や健康にも貢献するということです。この世界が神の創造によると考えれば、バナナ1本、みかん1個にしても、神の驚くべき御業に驚嘆せざるを得ません。この世界が偶然の産物ではないことを信じます。さて、エデンの園のような生活はやがて私たちも体験することになります。それはイエス様が地上に御再臨された後に広がる千年王国です。ユダヤ的にはメシア的王国と言います。エデンの園のように動物たちは草食に戻ります。楽しみですね。新しい体でいつまでも神様と元気に暮らせるなんて素晴らしいですね。でもお肉は食べられるみたいですよ。イエス様も復活の体でお魚を召し上がっていましたから。これで私の話は終わりです。ありがとうございました。